はい、それではヨハネの手紙の第1の5章を開いてください。今日で最後になります。今日で最後のね、2節分をね、見ていきたいと思いますが、5章の20節と21節です。よろしいですか。また神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。子供たち、偶像から自分を守りなさい、ということですが、前回からですね、私たちは知っていますという言葉が使われていました。18節ですね。神から生まれたものは皆罪を犯さないこと、神から生まれた方がその人を守っておられる、悪いものはその人に触れることができないことを私たちは知っています、こう言ってますね。そして19節で、私たちは神に属していますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っていますとありますね。そして、今読んだところでも、この知っていますというふうに載っていまして、これは直感的に知るということなんですけれども、この私たちが、このここではですね、20節では真実な方を知っているんだということ、これを、知っているという、それに対して真実ではない偽りの偶像を避け、そしてそこから自分を守りなさいというこの対比ですね、警戒しているわけなんですね。なんでこういう終わり方も珍しいですね。いかがですか。他の人たちの手紙の最後っていうのは、だいたい祝祷で終わるんですよね。こうでありますようにというふうになってますけれども、本当にこれで終わるということは、相当ですね、ヨハネが惑わす者たちと言っていた、この反キリストとも呼んでいた偽教師、偽兄弟に対する警戒があるということがわかるし、そのためにヨハネがこの第一の手紙を書いた、またね、実は第二の手紙もそうなんですが、書いていると言っても過言ではないんですね。ということでね、今日ね、本当にまたまとめ、最後の本当に締めくくりの中で、これまでね、聞いてきたことと、あんまり変わらないんですけど、さらに深めて、見ていき、知っていきたいと思います。はじめに、御子が来てと、神の御子が来てとありますね。で、この御子が真実な方と言ってますけれども、この真実な方というのが父なる神のことですね。真理である方、真実な方、父なる神を神の御子が来て知る理解力を与えてくださったと、このことは私たちは手紙の中でも何度となく見てきました。例えば5章の10節で、神の御子を信じる者はその証を自分のうちに持っています。神を信じない者は神を偽り者としています。神が御子について証しされた証言を信じていないからです、ということで、このイエス様が神について証言をされて証しをして、その証しを私たちは自分のうちに持っていると、こう言ってるわけなんですね。御子にあって、御子が来て、それでこの真実な方を知ることができているわけなんですね。で、日本の方々に、他の、ね、世界の人たちもそうなんですが、日本の方々にね、この伝道をするとですね、結構多くの人は、私は神を信じていますと、こう言うんですよね。で、どう神なのかと、誰なのかということについては非常に漠然としていて、誰なのかは分からないけども、神はおられることは信じていますと、このように言うわけですけれども、このイエス様、あれですね、あれ、すいませんね、ちょっと待ってください、言ってるんですけれども、イエス様が来られて、 で、この方を知ることに、信じることによって私たちはこの、神、漠然としていた神が本当に真実な方、真実な神って言ったらいいかな、あの方を知る理解力が与えられたわけです。何が特権か、何が私たちにとって恵みかといったら、神を知っている、その誰かが知っている、真実な方を知っているという恵みがあるわけですね。でイエス様は父なる神を本当に明かしてくださり、そして神を知る理解力を与えてくださいましたが、復活されてからですね、エルサレムから離れてエマオの村に行く2人の弟子のことなんですけれども、そこで共にイエス様が歩いていきですね、まあ、彼らはエルサレムで起こったことをいろいろ議論していたんですが、そのことについてイエス様が、まあ、心が鈍いですっていう話をされて、あのモーセからですね、ずっと聖書全体にキリストについて明かしされていることをお語りになって説明をされたんですね。でそれを聞いている間に2人は心が燃えてですね、そしてエマオに行く、戻るのではなくてエルサレムに帰っていってですね、そしてこう弟子たちに話していった。その真ん中にね、イエス様が現れてくださったわけですね。そしてね、こう書いてます。ルカの24章の44節で、そしてイエスは言われた、私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した、あなた方に話した言葉はこうです、私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩編に書いてあることはすべて成就しなければなりません。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてと言います。聖書を悟らせるために心を開いてくださり、そしてこれがキリストについての証なんだと、この神について、この真実な方を知る理解力をこの御子が来られることによって与えてくださったんですね。そしてこの知るということが単に知性の知識のことではなく、命そのものだということをイエス様はおっしゃいました。ヨハネの17章の3節で、父なる神にイエス様が祈られた時に、永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることですということで、神とキリストを知ることが永遠の命なんだと、こう言っておられるわけです。そしてですから私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのですと。知ることによって何か知識で与えられたということではなくて、ここで言っている知るというのは交わることに他ならないわけですね。交わる、この知ることによって私たちはこの方のうちにいるんだと、この真実な方のうちにいて、そして御子イエス・キリストのうちにいるんだということですね。これもイエス様は福音書でお語りになってましたね。14章の20節でイエス様じゃない、ヨハネは語っていたわけですね。でイエス様は話しています。それを記録したんですね、ヨハネが。その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方に分かりますと。そうですよね、ここよく読むと、私が父のうちにいるということ、そしてあなたが私のうちにいる、そして私があなた方のうちにいるですね。ね、すごいですね。ということがあなた方に分かりますということで、言ってらっしゃいます。でかつですね、ここで真実な方は父なる神で、その御子イエス・キリストのうちって、これもうこれ切って切り離せないように書いているわけですね、ヨハネが。なんでかって言ったら、イエス様が私と父は一つですって言われたんです。一つなんだよ。でこれも何度となく手紙の中にも、第一の手紙の中でも言っていて、ヨハネが2章の23節で、誰でも御子を否定する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父も持ってるんです。もう本当にね、分けられないんですよね。分けられない。そしてこの方こそ誠の神、永遠の命ですと、ここで明確に宣言しているんです。御子イエス・キリストこそが誠の神であり、 永遠の命なんだと、この神である方が肉体を取られたということが、この第一の手紙の冒頭で、これがこの方に命があり、この方が命なんだと、こうヨハネが証言していたわけなんです。で、福音書の中でも一章の14節で有名な言葉、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。この言葉というのは神なんだけれども、言葉が、神が人、肉体を持って私たちの間に住まわれたということですね。で、福音書は最初ね、こういうふうに書いてあって、で最後にどうなるかっていうと、20章のところでトマスがね、私の主、私の神と復活したイエス様に、触れた時にそう言ったんですね。でこれがクライマックスになってですね、私の主、私の神なんです。でイエス様ご自身が明確に神であると宣言されているのは、他にも新約聖書の中で何箇所かあります。でこの前の日曜日のローマ人への手紙の9章5節で、パウロがね、人としては、肉としては彼らから出てきたんだと、そのイスラエルから出てきたのイエス様がね、けれどもこう言ってますね。キリストも肉によれば彼らから出ました。キリストは万物の上にあり、常しえに褒むべき神です。アーメンって。だから人としてとこうキリストを言ったんだけど、パウロはもうこれを言わざるを得ないっていう感じで言ったんでしょうね。そしてヘブルの1章の8節にこういう証があります。巫女についてはこう言われました。神よ、あなたの王座はよよ限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖ですね。巫女について父なる神が神よって呼んでるんですよ。これすごくないですか、ですね。このように、巫女は神であり、この方を私たちは礼拝し、この方こそが永遠の命だということ、これをがヨハネが私たちに伝えたいことなんですね。そこで最後に締めくくりが、子供たち、偶像から自分を守りなさいと、こう対比してるんですよ。でさっきからね、父なる神が真実な方ってこう書いてあったでしょ、ね、この真実な方を知る、で対比してるんですよ。偽りの偶像ですよ。偽りの偶像と真実な方を対比してるんです。でまずね、子供たちってね、これ本当にヨハネが好きなね、呼びかけ言葉ね、私たちに対する。もちろん長老、もう90代だったと思いますよ、この時ね。文字通り長老っていうの、まあ実際に霊的な長老でもあるんだけども、文字通りの長老でもあって、私たち全てがみんな彼に比べたら子供か孫ぐらいの年なわけだから、子供たちってこう呼んでる。と同時にですね、信仰的にも子供たちだし、そして神の子供たちっていう意味合いもあると思いますね。で、こうやって、教会の、人たちにですね、惑わしている者たちがいるから、自分を守りなさいって話をしてるんですね。でヨハネが反キリストと呼んでいた人たちです。で彼らが語るイエスは、神が肉体を取られた方ではなくて他の存在だったんです。他の存在、肉を持ってなかったんですから。彼らが言ってる加減説っていうんですね、難しい言葉でね、仮に現れた、バーチャルに現れたですね。そういうことを言っていてですね、肉体を持っていることを否定していたわけなんです。他の存在なんですよ。彼らが語ってるのはイエスという発音、音、発声はイエスなんですが、この私たちが証をしているイエスキリストではないということが明確なんですね。で、この彼らが知っているという神というのが偶像にしか過ぎないよと。誠の方ではない、誠の神ではないですね。永遠の命ではない死の中にいるんだよということをここで明言しているわけなんです。でね、第2のね、ヨハネのね、これ学ばないんですけども、違う章に行くんですが、私来週から、 けれども、あのぜひね、これ1章しかないんでね、第3もそうなんですよ、ヨハネの手紙の、うん、うん、でね、これね、読んでみたらいいと思いますね。でね、今はね、7節から11節までね、読んでみますよ。こう命じるのは、で、なんで命じてるかって言ったらね、この最初にここの6節ですね。私たちが父の命令に、父の命令に従って歩むこと、それが愛です。あなた方が初めから聞いているように愛のうちを歩むこと、これが命令です。で、こう命じるのは、人を惑わす者たち、イエス・キリストが人となって肉となって来られたことを告白しない者たちが、大勢世に出てきたからです。こういうものは惑わすものであり、反キリストです。気をつけて、私たちが労して得たものを失わないように、むしろ豊かな報いを受けられるようにしなさい。誰でも先を行って、これね、カッコ書きがいいね、これね、2017の新改訳の聖書ね、先を行ってキリストの教えにとどまらないものは神を持っていません。その教えにとどまるものこそ御父も御子も持っています。あなた方のところに来る人で、この教えを携えていないものは、家に受け入れてはいけません。挨拶の言葉をかけてもいけません。そういう人に挨拶すれば、その悪い行いとともに、することに、悪い行いを共にすることになりますと。結構強い言葉ですね。ね。で、あのね、これね、ここの言葉から私、ずっとね、若いクリスチャン、クリスチャンとして若い時には、エホバの人たちにはね、もう挨拶もしてはいけないってね、このようにして、読んでたりしたものでした。信仰が自分がこの揺らいでしまうとかっていうことであれば、もうすぐにお断りした方がいいと思いますね。実際私も具体的には断る方が多いですね、ほとんどが。時間がないっていうのもそうだし、けれどもですね、本当にエホバの証人の人たちに伝道したいと思ってる人はね、どうぞどうぞ来てくださいって言ってやってるわけです。でね、ここで大事なのは、もうこの人たちは、クリスチャンではないんだってね、いう意味で、伝道のために招いてるわけなんですよ。それとね、今ここで言ってる、ヨハネが言ってることは、そうではなくて、その交わりの印としての挨拶なんですよね。つまり、同じ兄弟である。同じ神によって生まれたものであるという前提の中で交わる意味で挨拶をするし、家にも入れるわけなんですよ。その私たちが挨拶するっていうのは、おはようございますみたいな、そういうレベルではなくて、口づけを持って挨拶を交わしなさいって言ってるような、その親しみを込めた教会の人たちが兄弟姉妹として会う時のあのようなですね、この霊的な一体感を持ったところの挨拶なわけですよ。そして家にも招くってこともそうですよね。だからそれをやってはいけないよと。なぜかって言ったら、もうこれは惑わす者たちだからということで、明確に警戒をさせているわけなんですね。で、教えごときでですね、今ずっと聞いてるじゃないですか、こうやってヨハネが教えてくれてるわけですね、これね。いわゆる難しい言葉で教理とか、あるいは教義とかあります。教理っていうのはもっとこう根本的な教え、教理っていうんですけど、英語で言うとドクトリンですね。そして教義っていうのはドグマってね、英語だとね、もっとなんていうのかな、ちょっと難しいね。教理っていうのはクリスチャン向けに語られる言葉かな。教義っていうともっと一般的な意味合いになるかもしれませんね。ちょっと私も定義が難しいんですが、これね、なんでこんなね、教理ごときでね、教えごときで、なんか挨拶をしないとかなんだかっていうのを大げさすぎる、大げさじゃないかって思われるかもしれません。どれほどそれが大事なんですかっていうね。なんか新しい信者の学びもね、ほら知ったじゃないですか、あそこいわゆる教理ですよ。教理を学んで、基礎教理って呼んでもいいですけれども、基礎的な教理を学んでいるわけですけれども、でそれがね、実際の私たちのクリスチャンのこの命あるなんちゅう関係っていうかな、そんなにね何なんだろうなってこう思うかもしれませんけれどね、もうこれはね、霊的なことなんですよ。非常に霊的なことですね。反キリストの霊であるって言ってるし、終わりの日には大勢現れてくると言ってるし、これはね、本当に霊的なことです。 で、これは私の失敗の話で、失敗の方の証なんですけれども、証っていうのはつまり証言ですね。証言ですけれども、私がクリスチャンになって間もない時って、まあ1年ぐらい経ったかな、あの1年か2年ぐらい経った時にですね、1ヶ月ほど異端の教会に行ってしまったことがあるんです、知らずに。で、教会ちゃんと行ってんですよ、普通に。自分の教会あるんです。なんだけども、ちょうど春休みで、大学生だからね、毎日っていうぐらい通ってました。でね、後になって私がこうまた目覚めてね、元に戻って、で、その正気に戻った後で、教えてくれたけど、非常に高慢になってる、高ぶっているって言ってくれましたね。うん、なんでかって言ったら、私はね、そこまで強く分かんなかったんだけど、やっぱり知らない、知らないことを教えてもらってると。だから今の普通の教会は知らないんだ、この真理は、っていうのはありましたね。まずあったし、そして、この自分がその何ていうのかな、そうだね、霊的な真理をもうこう何か今どんどん知っているっていう感じのね。でもね、途中からなんとなくおかしいなと思い始めて、三位一体のまさにここでやってることですよね。このキリストが神であるのに人でなられた、三位一体のところですよね。これをね、否定されたんですよ、距離が。でね、三位一体なんて、まあなんかよく難しい言葉だからってね、この父なる神がおられて、キリストなる神で、子なる神でしょ、そして聖霊なる神がこうね、神なんだけど三人じゃなくて一人なんだよね。一つ、神は一人なんですよ。で、これが三位一体というんですね。すごい簡単に考えてください。この中身についてね、中よりも、父なる神はもちろん神だし、で、子なるキリストは今見たように、神なんですよ。人として来られた神。そして精霊も、しっかり見るとエネルギーでも何でもなく、人格のある神ご自身なんですね。なんだけど一人なんですっていう、ただそれだけですね。あんまり深く考えないですね。でも 1+1+1=3 でしょ。そしたら、まあ、チャックはよく言うんだけど、 1×1×1 は1だよとかってね。まあそういうことで、これ否定されたんですよ。でね、おかしくなってったの。もうね、はっきり覚えてますよ。どこら辺歩いてたかっていうか、まあ、別に地名言わなくていいんだけども、あそこのところで歩いてた時にすごいおかしくなって、ね、もうね、ちょっと洗脳も入ってたんですよね。こういうのね、人に相談したら人の意見が入っちゃうからね、自分で知らなきゃいけないって言ってね、人に助けを呼ぶこともやめさせるんですよ。で、そういうのもこう入ってきちゃうでしょ。でももがいてもがいてね、本当にね、どうすればいいのかと、もうあれはね、サタンが生きているっていうか明確に分かりました。本当にはっきりとサタンがいるって分かりました。で、いつもね、ちゃんとね、祈り会行ったんですよ。祈り会って、ほら、私たち今ズームでやっちゃってるけども、ほら、ちゃんと集まってね、で、そのいつもの教会ですよ。で、ね、そこでね、おばあちゃんの姉妹がね、もう拙い声で、拙い、いつもと同じように祈ってらっしゃるんですよ。でね、こうバカにするような態度、そういう心だったところが、ね、彼女の、ね、祈り聞いてね、もうそのもだい苦しんでたね、もうこう鎖につながれていたようなね、こう状態からブワーってね、それがね、鎖が溶けたんですよ。で、これ何度かあって、最終的に出てって、そしてある人に十字架のところ読んでってこう言われたんです。で、十字架のところ読んでね、そこのところで、神の御子ならば今降りてこい十字架からっていうのってそっくりになったんですよ。まさにそれになったんですよ。それでもうハンマー打たれたようになって、僕はイエス様を知っていると言いながら、私はね、他の人たちと違っても本当に神を知ってる、真理を知ってると言いながら、実はイエス様を十字架につけてたんだって、サタン側に回ってたんだと、ハンマーに打たれたようになりましたね。で、しばらくまあ、悔い改めたんだけど、その余韻というのは残ってたけど、徐々にね、癒されていくという経験ですね。非常に霊的です。いわゆるオカルトまでいかないけど、なんていうのかな、いわゆるそのなんていうの、知的なさ、これが間違ってる、これが当たってるとかさ、そういう数式をやってるような内容じゃ全然ないわけですよ。うん、もう命がかかってる、永遠の命の話ですね。 や、サタンは生きてる、悪霊は生きてる、本当に恐ろしい。だから偶像を避けなさい、でこのように言っているわけなんです。で偶像というのは何もですね、木や石で作ったものを拝むだけのことではなくて、それなんですけどね、実際に偶像っていうのはそういうものなんですけども、すでに心の中に誠の神ではないものを神々にしているから結果として偶像を作るわけですね。パウロがローマの1章で、そのプロセスをね話してました。1章の21節から23節で、彼らは神を知っていながら神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは知者であることを主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這うものに似た形と変えてしまいました。ということで、神を神として崇めていない、感謝していないというところから思いが虚しくなって、自分は賢いとしているわけですよですね。けれども、心は鈍い、心は暗くなって、で結局朽ちない神の栄光を朽ちる人間やと、本当愚かですけれども自分は知者であると思い込んでるんですね。思いから始まります。でモーセの実戒、神からモーセを通して神から与えられた実戒にも第1回と第2回があるわけですね。建物の1回2回じゃなくて戒めの方の回ですね、実戒の回、第1回と第2回があって、第1回のあなた方は私以外に他の神があってはならないとあって、そしてあなたは自分のために偶像を作ってはならないって、こう続くわけなんです。神というのは名前ではないんですね。誰々さんですという名前ではないんです。神というのは自分の命よりも大事にしている、情熱、自分が全部それに注いでいるものですね。これが神なので、私が、ね、主なる私があなたが全てを捧げて礼拝する神であって、他のものではないんだよと、こう言っていて、一つ目が他の神があってはならないということは、私が一番になっていなければならず、それ以外に私の代わりに何かが、この情熱をかけてですね、最も大事なものになってた、それが神になると、はい、いうことで、で昔の人はですね、もっと正直だったんです。自分がなんか、願っているものとかハマっているものとかというのをちゃんとね像にするんですよ。偶像にしてよくきちんと表すんですね。これ結構昔の映画、例えばギリシャの映画とかローマの映画とか見るとですね、何々の神に誓ってとかこうやってね、例えばアレキサンダーっていうねこの映画ありますけれども、本当にでも神々と共に生きてるって感じですよ。こう神の名によってこうやってとか、神々があってこう神とかって、こうもう本当に全てが神なんですね。でその中でこの神々がいたわけで、で彼らはその自分の思っていることをそのままね、それを展示したというか開示したっていうか表しているわけですね。だ性欲であったらアシュタロテであるが、カナン人だったらね、あとは権力とかその力であったらバールっていうのがあってね、でこうやって表していったんですよ。で今はそういうものはないんですが、しかし偶像はたくさん、そういう意味では作ってないだけで、このたくさんあるわけなんですよね。なので、ここではグノーシス主義に影響を受けた異端の教えを明確に偶像を拝んでいたということをヨハネが断言をしているわけです。イエス以外の知識を自分の神にしているというところでもう偶像なんですね。でですね、ある新約聖書学者がねすごくいいことを言っているのを見たので、ちょっとねこれね英語だったんですけども、訳してね、こうちょっと今紹介しますね。イエスが実際にどのような方かをもっと知っていこうという働きに関わるのを教会が忘れるときにはいつでも偶像とイデオロギーが間近に迫っている。でこれが一つね。でもう一つが、どんな人間も神ではないものに心を尽くし崇めるようになると、自分自身が次第に神の見姿を示すことがなくなると。 人間と人間の命というものは自分の崇めているもののようになることだと。自分の礼拝対象に対してのみならず、周囲の世界に対して外に向けても自分が何を礼拝しているかが映り出ると、反映するというふうにこう言ってんですね。でこれ本当にね、すごいここに関わることだなと思ったので、お話をさせて、もらったんですね。イエス様を知る、イエス様が永遠の命なんですね。この方を知ることこそが永遠の命であり、私たちはこの方に知って、この方に似たものになっていくっていう、そして神に栄光をお返ししていくっていうことが、これがですね、私たちの教会の役割なのに、違うものにね、何か違う知識なり何だかにそれていくと、その自分たちが拝んでいるというものがイエスという言葉を使ってても偶像であったり、他のイデオロギーっていうのは何ていうのかな、イデオロギーって考え、イデオロギーっていうのはね、アイディアっていうね、考えっていうのかな、その一つの何ていうかな、こう信念みたいなものだね、思想みたいなものだよね、これが大事だと、こういうふうにこうやっていくものになっていくんです。で、まあ、前回も話しましたけれども、例えば政治であるとか、なんか社会の話題であるとか、あるいはなんだかなんだか神学とかね、聖書の解釈であるとか、何かこうなんだかの方法とかね、
共産主義、
そう、共産主義もそうですね、何でもあります。共産主義、混ぜちゃってね。マジで、あるいはね、逆もあるんですね。ロイド・ジョーンズは言ったけども、当時はね、ロイド・ジョーンズがイギリスの人ですけどね、今共産主義との戦いがリアルなので、反共主義もね、やりすぎちゃって、ね、やりすぎちゃってイエス様じゃなくなっちゃってるんですよ。だって共産主義者もね、イエス様必要なんですよ。愛されてる人たちなんですよ。でしょ？だからね、本当にその人たちを愛していく。共産主義は憎んでも共産主義者は愛していくってことは十分に可能だし、イエス様ですよ、まさにイエス様は罪人を愛しておられた、罪を憎んでおられたけど、ですよね。で、どこかにずれてっちゃうんですね。アンチであろうが、フォーであろうが、フォーってなんていうのかな、賛成であろうが反対であろうが、イデオロギーとか偶像とか何か違うもの、あとは繁栄信仰というのは、このなんか教会が大きくなるということそのものが目的になってくるんですね。だから君の教会何人、私の教会ね、300人ね。君たち20人ちょっと、まだまだダメだね。君はね、まだ小僧だね。牧師として。なんてね。今はちょっと極端だけど、あるんですね。ありますよ。それはね、コストコって言って、なんかコストコに悪いけどさ、僕も利用してるから、コストコじゃないんだけど、大型であればあるほど優れてると思っちゃってるんですよ。聖書に書いてる、どこに書いてる聖書。聖書ね、そんなでっかいとこでやったらね、それ堕落した時ですよ。ローマ帝国で公認されてから、家の教会とかなんかシナゴーク使ったりとかで追い出される方ですよ。だからよく読むと、長老とかで複数牧会っぽくなってて、長老たちがね、やっぱ 家だから人数少ないじゃないですか。だからこう回ってたりとかね、そういうね、スモールグループ。だから今度ね、スモールグループじゃなきゃいけないんだとかね。だからもうね、だからね、その、わかります？イズムって言うんだけど、英語だとね。イズムってのは主義、考え。いや、そうじゃない。イエス様。全部イエス様なんです。で、パウロが言いました。私はイエス・キリストを知ったことの素晴らしさのゆえに、これらのすべてのこの徳だと思ってたものが、もうこれはね、損だと思ったと。チリアクタだと思って、ね、これが実際に訳すと、英語だとダングで、日本語だとクソうんちって言ってんですよね。結構ね、聖書ってね、ほんとはっきりと言っているんだけど、日本語とか英語に訳すときにね、綺麗なね、日本語綺麗な英語にしちゃってるもんだから、こう結構強い言葉を使ってんだよね。でそれほどパウロはね、イエス様すごいってこと言いたかったんですよ、ね、こんなに素晴らしい方、永遠の命、神なんですよ、ね、この方を知ることで永遠かかっちゃうんですよ、永遠ですね。でこれが言いたかったことなんですよ。でもう間もなく天に召されるじゃないですか、ヨハネは。これ90代ですよ、彼多分90年代に書いたものなので、これはで、イエス様と一緒にいた人でしょ、まあ青年だよね、多分ね、彼ね、20歳とか分かんないけどさ、若い時ですよ。でもう、それで60年経ってるから、 80歳とか90歳になってますよ。まもなくね天に行くんですね彼ね、召されるでしょ。でだけどもう教会がこういう偽預言者が偽教師が猛威を振るってて、もうそっちが主流になってるかなっていうふうに惑わぐらいにねなっているところで、最後に何言うかと、このおじいさんがって言ったら、子たちよ、偶像から自分を守りなさい。私たちの心をね守られるように祈っていきましょう。でね、ダビデとかいろんな人が、特にダビデはね本当にねへりくだった人、柔和な人ですけどね、何やってたかっていうとね、私の心を調べてくださいっていう詩篇に書いてます。私の心に曲がった道がないかを教えてください、それ示してください。あとはね、双心がないようにね一つにしてください、双心って。こうやって、言ってることと行っていることがこう違っていたりとか、自分自身を偽っていたりとか、人を嘘つくことはできても、実は自分も嘘つくことできるんですよね。自分はこうだっていうふうに思っちゃっていること、本当示してくださいって祈っていって、心の中の偶像を取り除いていく、守られるっていうことですね。でこれがまあ大事なんだということであります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当に最後にこのようにヨハネからの、最後の言葉を与えてくださったりです。第二手紙の第三の手紙もありますけれども、本当にありがとうございます。主よ、で次回、この違う書物を学びますが、神様、本当に、このキリストなんだということを知って、私たちが一歩一歩歩んでいくことができるように、どうか助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。